ピックアッパー、
明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はかぐや班がお送りします。本日お送りするメンバーはゆうと、
しまと、
りはと、
はいなと、
しょうだいです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日の収録はね、合宿帰りで、
はい、
はいはい、今日は合宿に行ってきました。
行ってきましたね。
はい、どうでしたか、あいなちゃん。
おー、いきなり私ですか。
ごめんな、まず今日っていうのは8月6日から
、ね、8月の頭が回ってない。5日と6日1泊2日で、東近江 の、 あの先生のコテージで3回生だけで合宿行ってきました。私たちの学部政策学部が11月に討論会っていうのを学部全体のイベントでするんですけど、それのなんかどういうテーマでするかっていうのを話し合って、まあ、下調べみたいな感じで今回の合宿でとゼミ内15人を3つの班に分かれて下調べをいろいろしてきて発表したっていう合宿になります。
はい、はい、説明ありがとう。
ありがとうございます。
よかった、嬉し
い。な、合宿勉強もしたけど楽しかったよな。
うん、楽しかった。
なあ、バーベキューして、
何した？バーベキュー、
バーベキュー、
夜は飲んで、
うん、飲んで、
はい、
で
寝て
、はい、何した？
工場見学した。
そうやな、
そうそうそう、大事なとこやな、
大事なとこ、はい、まあ、後々ねまた話していくということで、
はい、どうしましょう。
どうしましょう。
どうしましょう。
みんなちょっとね、疲れ切って
そうですね、はい、回ってないですね。
私とアイナと翔太はねずっとね運転してたんでね。
私とアイナと翔太3人おった今。
あ、ごめんなさい。
ありがとうね、運転
ほんまに遠いのに、
ほんまによ。
帰りめっちゃ混んでましたよね。今
混んでた、
3時間ぐらい、
うん、もう3時間ぐらい結局かかってましたよね。
え、そんなかかったか。
3時間以上
かかった、
うん、結構かかってたな。
うん、
まあ、まあみんなで行ったら楽しい。あれ一人やったらしんどいけど。
一人はしんどい。
確かにね、
一人はきついな。
うん、そうやな、
変な、
まあまあまあまあまあ、これから行ったとしてもみんなおるし、
そうやね、
そうやね、
まあ、楽しかったらまあ最後は何でもいいということで、
はい、
はい、
今回ね合宿で勉強したけど、うん、内容的にはそう、討論会でやろうって思ってるのが再生可能エネルギーについてっていうので、うん、結構3班に分かれて、まあ、初めの段階やからそこまで詳しくはないけど調べれたっていうのでちょっと発表したいなと思ってて、じゃあちょっと私からいきますね。
え、ゆうちゃんどんなテーマやったの？
ゆうが地域電力について、
再生可能エネルギーの地域電力ってこと。
一応広い範囲で調べて、地域電力っていうまずメリットっていうのを調べとって、まず地域新電力が何かって言ったら、まあ、地域の中で電気を作って使って全部地域内でお金を循環させようっていう仕組みで、今やったら大きい会社とかの大手の会社がほとんど独占的にやってるけど、そうじゃなくて地域内で循環させていこうっていう取り組みで、
まず、なんかあれ、地産地消みたいな感じってことやな。
そうそうそうそう、電気の地産地消って感じ。メリットとしては、まあ、地域経済の活性化、そうそうそうそう、大都市にお金が出ていってしまうっていうのを防ぐためっていうのと、あとは雇用が増加するっていうのがあって、そう、工場ができるってことは、そこに働く人が必要やから、そうそうそうそう、その地域に働く人を求める人が増えるから雇用が増加する。
あ、
そうそうそうそう、うん、それによって、まあ、その地域の人口が減るっていうのも対策につながるなっていうのがメリット。
外に若者が出ていかへんとかって、そういうこと。
そうそうそうそうそうそう、うん、で逆にデメリットも、まあ、まだあって、そう、地域新電力っていうのは、まあ、あんまり有名ではないやんか。
確かに初めて聞いたもん、
う
ん、
そうそうそう。やからその一般的には価格競争が激しくない、価格競争が激しくないってことは、うん、ライバルがおらんから別に値段とか下げんでも、うん、値段が高いままでも売れちゃうから、うん、そうちょっと値段が普通の電気代とかよりは高くなるっていう傾向があるっていうのがデメリット、う
んうん、確かに。
そうそうそうそう、大手とかやったら、うん、いろんな会社があるから、あ、向こうに負けんように安くせなとかなるけど、うん、そうじゃなくて、そう高いままでも売れるからっていうのがデメリットっていうとこ
から。確かに、言われてみれば確かにって感じ、
うん、そうそうそうそう。でなんかそれが一番進んでるのがドイツのシュタットベルケっていう会社、
企業なんやそれは。
そうそうそうそう、シュタットベルケっていうのは企業になる。そうそうそう、電力とかガスとか水道交通とかのサービスもしてて、うんまあ、地産地消型の電力供給モデルっていうので、うんまあ、日本のお手本かな、
うん、
日本が今必死にこういうのを目標にしてやっていこうって言ってるのがドイツのスタッドベルケっていう形。
そんなすごいんや。
そうそうそうそう、そこぐらいかな。ユウが今回
そんなにあれな、あのスタッドベルケってあのシェア率とかっていうのあるん、やっぱり。
そう、大手の電力会社4社足しても、うん、スタッドベルケに負けるぐらい。
うん、あ、そうなんや、すごいな。
三島くん分かってますか？ちゃんと
よく分かった、ありがとう。
ほんまに？じゃあ次言ってもらおうかな、はい、リオとマサイくんが一緒、
うんうん、そうそうそう。
じゃあお願いします。
はい、じゃあ俺僕とリオちゃんが調べたのは再生エネルギーの、うん地域の取り組み、
うん、
どこの地域でどんな再生エネルギーを使って電力を作っているかっていう事例を調べてこいっていうことで調べてきたんですけど、うんうん、ちょっと総合的に言うとあんまりよくはできてなかったっていうから、うん、ちょっと、ね、あの簡単に終わらさせてもらいます僕ら。で1個調べたのが大分県が、
うん、
大分っていうのは温暖な気候で自然災害が少ないっていう地域であって、
うん、
あの再生可能エネルギーの自給率と供給量において全国1位、
うん、すごいな。
大分が一番いいで、なんでそれができるかっていうと、あの大分って温泉、
うん、別府温泉、
そうそうそうそう、温泉が有名な県で、
うん、
その地熱資源が、うん、そう安定してるから、あの地熱っていうのは、天候に、左右されない。
うん、
だからその安定的っていうのかな、
うん
うん、で供給できるから、あの大分は特に再生可能エネルギーの供給率がいいということが分かりました。
あ、はい、確かにそうやな、温泉とかあったらな、
そうやな。だって別府めっちゃ暑いもんな、なんかワニ飼ってるやろ、地熱で。
え、どういうこと？
そうそうそうそう、そういう施設があるねん。そうそうそう、あるねん。
ワニって暑いところ？あ、そろそうかな。
そう、ちょっとあったかい温暖なとこで、なんか温泉じゃないけどちょっと厚めの、
うん、
そうミスト的な感じで出るところにワニがいっぱいおるっていう施設がある。
何ワニ？
そうそうそう、行ったことあるで。
どん
なんだ？めっちゃおる、めっちゃおる。
怖すぎん？
え、怖いよな、普通に逃げ出したら。
そうそうそう、怖くない？
動物園みたいな檻で飼ってんの、それは。
なんかそんな感じでも結構自由に動いてる感じ。
それ見せ物ってこと？見せ物ってどういう？
そうやな、動物園的な感じかな、言ったら。
そうなん
だ、
そうそうそうそうそう、そういう観光施設とかもある。
すっげー、
すごいな。そう、なんかいろいろ考えてはんな。
そうやから観光地とかにもなったらな。
あ、そうやな、確かに。
いろんなことできんねんな、そういうので。
リオちゃんなんかうーんとか言ってるけど大丈夫？分かってる？
うん、
もうみんな疲れすぎてるやん。
分かってます、分かってます。
リオちゃんも一緒の班やしな。
はい、どうやったリオちゃん？
リオちゃんどうやった？
うちの、うん、そうやね。
どうやった？はよえや。
私調べたのは、
はい、
あ、30秒で終わらせて
る。あと。
あと
愛知県。
愛知県。
あ、そうそうそう、私は調べた愛知県。
なんで覚えてねえんだよ。
バイオマス発電について私は調べて。
あ、そうなんや。え、ほんならええやん、ちょうどかぐややってるような
の
と
一緒やし。
そうなの、はい。どうした？大丈夫？
今は何ですか？
大丈夫？
どうしました？
ほんで愛知県について調べて
るんですけど。スルーする。
無理やり言ってるな。 三島くんがちょっと横がちょっかいかけてきたね今。
わかんな、ね、でもいい、はいどうぞ
集中してください、
はい、早く、
はい、はい、じゃあなんかバイオマス発電で愛知県がなんか取り組み、うん、そのバイオマス発電の普及率が愛知県は2位となってて、めっちゃ高くて、あ、そうなんですよ。1位ちょっと茨城県でどっかとか被ってたんでやめ
た。あ、そうね、茨城県もなんか、そうそうそう、なんか出してくれてたもん、同じリレーな。
で愛知県でやったんですけど、なんか理由がちょっとあって、
うん、
バイオマス発電所が多かったりっていうのと、ゴミの排出量が多かったりするんで、
あ、なんかそれを使ったとかってことか、
はい、
そ
んな感じで。
まあ、なんか地域に合わせたことが多いんやな、やっぱりそういう発電でも。なんか土地とかあったらやっぱりそら太陽光とかもできるやるし、都市部とか絶対できひんや、
うん、その難しいな。
なんか自宅の上とかでできるのって少量やしな、うん、やっぱり。
でなんか各市でなんかいろいろ政策とか行ってて、
へえー、すっげえ
自分が早いからな
そうやで
な、
そうやな、事例はそれぐらいかな、うん、じゃあ次、うん、アイナと正代の班、
はい、
そうやな、うちらの班なんかざっくりとしてて、
何調べたん？
再生可能エネルギーとはっていうのと、なんかその再、まあ、めんどくさいから再エネって略すけど、はい、再エネの政策っていうのをまあ調べて、まあなんか言ったら根本的なところかな、そっからなんかこうなんていうの、発信じゃないけど始まったみたいな感じのところかな、調べたって言ったら、まあ、なんか私はなんかその再エネとはっていうところを調べてんけど、まあ、なんか簡単に言ったらその基本概念っていうのは 3E プラス S っていうので、
はいはいはい、
エンバイロメント、
エンバイロメント、
エナジーセキュリティ、
エナジーセキュリティ、
セキュリティ、
エコノミックエフィセンシー、
はい、
英語読めないです。なんかまあ、環境にちゃんと適してるか合ってるかっていうのと、安定に供給できるかっていうのと、まあ、経済効率性はどういいのかっていう、向上してきているのかっていう、その頭文字3つが E なんで
3E
で、そのプラス安全性セーフティーの S がくっついたのが基本概念ってなって、はい、そんな感じですね。まあでもまあ多分分かると思うけど、まあ、太陽光、太陽熱とか風力発電、バイオマス発電、水力発電、地熱発電とか、
はい、
いろいろ
種類いっぱいあるもん
ね。そうそうそう、なんかまあ広い、とりあえずなんか広く調べていったって感じかな。
うん、
正代あれやんな、歴史とか調べてくれたやんな。
そうだね、歴史を調べたね。え、言った方がいい？
そうやな、
簡単に。まあまあ、何から始まったんやったっけな、ま
あ、オイルショック、第一次オイルショックを背景に、うん、まあ日本で、
うん、
まあちょっと安定したエネルギーが必要だなということで、
うん、
再生可能エネルギーに着目された。
あ
ので、本格的に再生可能エネルギーの取り組みが始まったのが1974年。
長い前やんな。
そうやね、でもあ、まあまあまあ歴史的に言ったらそう、
全然浅い、
浅い、新しいって感じで、まあまあ歴史がいろいろあって、
うん、
まあ再生可能エネルギーの主な歴史といったらやっぱフィット制度、
あ、そうやな、よく聞く、
がやっぱ主な歴史かなっていう。
うんうんうん、
何やったっけ、どこやったっけ、ドイツの制度を取り入れたのがフィット
っっ。そうそう、なんかドイツとかスペインやったら同じような感じ、うん、っていうのがもう導入されてて、フィット制度っていうのはなんか一定のその電力会社が買い取る、固定のその値段で買い取るっていうのを。
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？
おはよう。
おはよう。
おはよう。はい、はい、続きますよ。
はい。はい、
でその買い取って、でそれを、まあ、需要者にこう普通に売電していく、
うんうん、売っていく
ってことやな、っていう感じやから、うん、まあ、その安定したその発電している場所はお金、その電力1キロワットなんぼでっていうのをちゃんと買い取ってくれるから安心みたいな、
うんうん、電気余っても使えるもんな。
そうそうそう、
う
ん、
そう。
でまあ何かその一応何かこう税金じゃないけど、そんな感じでみんなにこう、みんなの電力料金、電気料金かな、とかにこう入ってるらしい。
ユウたちも払ってるっていう、
まあそれ多分なんぼ使用したかとかにもよるやろうけど、 で、そのなんかフィット制度だけじゃなくて、なんかそのあともう一個なんかリニューアブルエナジー 100% RE100% っていうの100っていうのがあって、
うん、
なんかそれもいろいろ、なんやろ、全部再エネでやった電気で会社動かしたりとか、機械とかも全部そういうの、電気クーラーとか全部そういうのでやったりとか、
それすごいよな。
なんか大手の会社やったらさ、あの下のあの下請けとか全部その部品とか扱ってるところとかも全部そういう再エネでやって、もうその一個のもの作るのに全部再エネで作ってますよみたいなっていうのをがそのリニューアブルエナジー 100% 100% だろうな、全部。
なるほどね、
調べたやん、正
直。あれやな、太陽光の会社とかがさ、太陽光で全部賄ってたらさ、なんか説得力あるもんな。
あ、そうそうそうそう、そういうのがやっぱりあるから。
そうだよね。
まあでもまあいろいろあるやけどな、課題もあるけど、
うんうんうん、
まあ、今後その日本に再エネのなんかこう復旧、
うん、
復旧かして、
復旧やな、
復旧していくんやったら、そういうなんか制度をやっぱり国が出した方がいいと思うなってめっちゃ思った。やっぱり日本はその再エネこの全然進んでないから、うん、さっきゆうちゃんが言ったとこのドイツシュタトベルケみたいなとか、なんか割となんかインドとか意外に、
うん、
そういうのもあの進んでるみたいで、デンマークとかも、
デンマーク、
そうだからそういうのもいいなって。まあでもなんかドイツとかはやっぱり内陸だから、
うん、
そのまあこっちの島国とちょっと違うけど、うん、まあ、そういうところもちょっと考えていかなあかんなって。
そうやな、島国ってなったらな、ちょっと他の地域より難しいっていう部分があるもんな。
なんか電気余ったりしたら売れへんかったりとか、やっぱり簡単じゃないやん、海越えたら、
うん、海越えて電気伝えるってなかなかな、難しかったりするもんな、
うんうん、
難しいな。
まあでもそんな感じで、とりあえず今回は地域に行って、うん、はい、向けて調べたけど、今後、
うん、
まあ、どうしていくか分からへんもん、
な、今後のゼミ活動ではまたどう変わっていくかは分からんけど、
うん、
今回の合宿での調べっていうのはこんな感じっていう、う
ん、なんか次あれやな、夏合宿、
あ、そうやな、ま、
全体のな、夏合宿があるから、
そうそうそう、2、3、4回生の、それに向けて、まああれじゃない、どう進めていくかっていうのをな、
また話し合いつつっていう感じですね、う
ん、それぞれ頑張っていかなあかんな。
そうやな。ちなみにアイナちゃん何発電が一番好き？
え、ソラバヨマ、バイオマス、
ハンデモ
タ、ハンデモタ、
やった、はい、
はい、はい、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲は NMB48 さんのドリアン少年です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は NMB48 さんのドリアン少年です。さて後半からは引き続き合宿の話なんですけど、今日は何をしましたか？は
い、工場見学。
何の
お茶？
どこの
東大海のマンドコロ茶。
お、正解
正解。
え、飲んだ人いるよな、何人か。
前飲んだ、私だけや。
飲んだん？
リホだけか。
前シートサミットの時にあの山登りして死にそうになって下ったら、なんか地域の人がマンドコロ茶持ってて配ってくれはって、
美味しかった。
うん、美味しかった。
どんな風
に？なんかでもなんか癖強かった、
うん、あ、そうなんや。
なんかおおって感じの味。
ほんまにお茶って感じの？
え、お茶はお茶やねんけど、なんか苦いような甘いようながよう分からへんかった。
それは美味しいんですか？
うん、美味しい。
なんで片言になりましたか？
美味しかったと思う。美味しい。
あんまり記憶ないね
ん。あんまなんかもう疲れすぎて、あの時もう死んでたから。
せやな。
そう、
あの前ラジオでも話したもんな、前々回くらいな、
うん、ほんまに今日あの山もう一回見てちょっとほんまに嫌になった。
やっぱりあそこやった
んや。あの山を登った。
ゆうは今日初めて見たから。
うちもあの山登りには参加してないから、シートサミットは行ったけど、
うんうんうん、ちょっと思い出したわ、蘇った。山登りが。
そうやな、そのマンドコロ茶の工場工場っていうか、その地域を見に行ったって感じやな。
そうやな、工場も見たし、うん、お茶の葉とかも見せてもらったし、
うん、そうやな、茶畑やな、
うん、
なんかでも想像したのと全然違うことくない？
うん、
なんかもう茶畑ってさ、なんかこう あの木のやつがさ全部こう列に並んでるイメージやったけど、なんかポツポツポツポツ
ポコンってやるな、
うん、
なんか、うん、ポンみたいな、
うん、見たことわかる、
ポンポンポンポンポンみたいな、
そうやな、その通りです。
なんか分かるやろ、点在してるって感じやな、いろんなところに斜面やったしな結構、
うん、やっぱりなんか茶畑でもそういうイメージあるかも、
あ斜面、
えあわずかとかなんか京都やねんけど、うん、そういうお茶有名なところとか、うん、割とそういうイメージはある、
うん、
そうなん
や、ちょっとあれ見て思ってんけど、うん、あのお茶の葉、
うん、
どれあの緑の葉っぱ、
新芽、
なんかでももうあの何今の時期はもう終わってるから、お茶そうなんかちょっと硬くなってるねんけど、あの木からちょっとだけこう高く出てた芽があんねん、あんねん、あってん、それのでしかもちょっと触った、触らせてもらってんけど柔らかかったから、それを取るらしい、
え葉っぱは
何、葉っぱを取んねん、葉っぱを取んねん、
じゃあのポンってなってるあるの葉っぱ
のところに芽がちょちょっと出てて、
その芽がお茶になる、
芽の葉っぱ、ほんまにちっちゃい、ちっちゃいやつも大きいやつもあるけど、柔らかくてペペって取れるらしい、
そうなの、うん、ポンからちょってってペペって
取れる、ちょっと疑問が多いです
ね。
疑問じゃん、疑問、
疑問、
疑問、疑問、疑問、
絶対聞いてる人わからんやろうなと思いながら、
まあまあまあまあまあ、でなんかしかもミーもあったよね、初めて見た、
うん、お茶のミーって初めて見た、
お茶にミーあんねやみたいな、
お茶って葉っぱしかないと思ってたから、
そうそうそうそう、
マジそれ、
あれが木になれんの、
うん、そうそう、なんか植えたら木になるって言ってた
の、
う
ん、なんかめっちゃ古いやつあったよね、300年、
300年
の木、
なんか1メートルの雪にも耐える、
そうそうそう、うん、やっぱりあの東海って寒いやんか、あの、うん、山の上の方やから、その真ん中のちゃうところは、うん、そうだから雪積もってもなんか基本は耐えれる、なんでやろう
って、だから高さなくて横に伸びてた
もん、あそうそう、あの雪でしなってなるから、
うーん、
でもなんかマンドコロ茶って何やったっけ、何でやったっけ、なんか何がすごいやったっけ、
ん、
あ思い出した思い出した、あれやん、あの何一個ずつちゃんと手で積んでるんやん、
あ
そうそうそう、手積み、なんか今でもちゃんとそういうところしてるっていうのはすごいちゃうかって思う、
うん、在来種がずっと続いてるっていうのもすごいよな、
在来種が続いてるのも全国で 2% しかないって言ってたから
な、そうや
って、
すごいね、
言ってた言ってた、
なんか30分の1しかもう今もその茶畑残ってないみたいな、
うん、
ほんまに
高齢化に伴ってな、
そうそう、
ちょっとな、
なんか仕方ないっていうところもあるけど、
あるけどやっぱり残していかなあかんもんな、これからな、でなんか、そうでなんかうちらあれやんな、それその再エネとちょっと絡めれるみたいな、うちらがやってる、
うん、
あのかぐやがやってるバイオマスとちょっと絡めれるっていうので見に行ったよな、
そうだね、
ボイラーをな導入しようって、
お茶を作る際の機械をボイラーで動かすっていう、
そうそうそう、
故障したらしくてね、
うん、
そこで、
うん、
あの全部自然系にね、
そうそう、せっかくやったらその全部なんか農薬とかも使ってないしっていうのでな、うん、
さらに再エネを使って、
そうそうそう、うんうん、
環境にいいお茶
の方がなんかやっぱりこう、うん、
ブランディングみたいな、
そうそう、価値創造やんな、やっぱりほんまに付加価値つけれるやんか、それだけでも、
うん、イメージもいいしな、
うん、なんか全部が再エネで回ってて、最後あの最初から最後までがもう全部環境にいいですよってなったらすごいいいもんな、
うん、
ということで私らまたいろいろ計画していかなあかんな、
そうやね、ゆうたちの班がまたお世話になるかもしらんから、
そうやね、
そうなんだよね、
本日は私たちかぐや班がお送りさせていただきました。来週は環境都がお送りさせていただきます。次の私たちかぐや班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはゆうと、
俺と、
りょうと、
あいなと、
しょうだいです。
ありがとうございました。
俺ちゃうね、
三島です。
次はみんな元気の回で